火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて正橋さんはですね、富山県内で事務所を構えて、活躍中と。どちらに事務所は、
はい、射水市の本開発に射水オフィスと、富山の中央通りに富山オフィス2カ所でコンサルとセミナーを開催しております。
はい、ファイナンシャルプランナー、人生設計に関して考えていらっしゃる方結構ね最近増えてますんで、ご相談も多いんじゃないですか。
そうですね、私が FP 資格を取った10年前というのは、資格名を名乗っても何をしてる人ですかという感じだったんですが今はもうわざわざ説明しなくてもご理解いただけたり、あとホームページとか見てご相談いただくことも増えてきましたね。
はいはい、でその一方で三味線もおやりになると。
そうなんですよ時々ですね、 FP 活動をしてると、あ、洋服着てるとかって言われるんですけど三味線を弾くときは大体が着物なので、音楽関係でこういうの深い方は洋服姿が珍しいというふうに。
そうなんですね、
おっしゃっていただきます。
じゃあその三味線の音もまたお聞かせいただければと思います。
そうですね、はい、わかりました。
さあ今日初回なんですけれども、はい、経済って面白いというテーマでお話しいただくんですが、今回はガソリンとシェールガスの関係と。
そうなんですよ、経済のお話というとなんかこう敷居が高いイメージがあったり、いやいやそんな難しいことはあっておっしゃるケースもあるんですが、実はすごく私たちの日々日常に密接な関係があって、で例えばガソリン、この富山で生活してると車が必要不可欠かと思うんですけど、ガソリンの単価って家計にすごく影響ありますよね。
そうですね、結構気になりますよね。
はい、で今少し戻ってきましたけど、2月ぐらいですかね、最近の底値と言われたりしてましたが、単価が10円ぐらい違うと通勤距離長い方とか、
はい、
土日はいつもレジャーで遠出される方とかはもう数万単位でこう月の支出が変わるかと思うんですよね。
結構大きいです、
うん。はい、でその単価ってどういうふうにこう動いてるかっていうことを経済を勉強していろいろ情報収集していくと、その中東とシェールガスを開発しているアメリカの関係性とかですね、
はい、
そういった国同士の、駆け引きとか政治問題にもこうつながっていき、なかなか果てしなくこう興味が湧いてきてですね、面白いかなと思うんですね。
今ガソリンとシェールガスという言葉が出ましたが、この2つの国の関係は多分皆さんも大体わかると思いますけれども、
そうですね、
一歩踏み込むとどうなるんでしょう。
はい、そうですね、シェールガスを開発されてしまうとですね、原油で大変潤ってた国々が、いや困ったぞっていうことになりますよね。
そうですね、
そうですね、うん、それだったら、自分たちのその、専売特許なる原油を少し値段を下げて開発を阻止するというような、ざっくりですけどね、そういう動きがあったので、
はい、
結果的に間接的に私たちはガソリンの値段が下がるという恩恵を享受したということですね。
そうですね、はい、その一方でアメリカのシェールガスは、ある程度一定の金額でないとっていう採算が取れないっていう話があるん で、
う
ん、結構厳しかったみたいですね。
そうですよね、うん、あと今2月をこう底にしてすごく値段が下がったと言われますけど、そこには実は為替の問題もあって、
はい、
為替は一番直近だと79円台とかだったのが今120円
そうですね
のあたりなんですよね。これがもし円高のままだったらもっとガソリンの値段って低かったんだなということも考えられますよね。
そうですね、一時、レギュラーガソリンが100円切っていた時代がありましたけど、頃ちょっと夢見てましたかね。
そうですね
でもこれからそういうふうなことをちょっと知るだけでもこう、ね、はい、経済の動きとか、あと政治の動きも ね、
そうですね、
よりちょっと興味深く見ることができるんじゃないかなと思いますね。
そうなんですよね、はい、
ですので皆さんもガソリンやシェールガスから世界情勢が見えてくるっていうのを、はい、少し頭に入れていただければと思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんでした。